はい、中村でございます。それでは、ただいまより、2025年度第3四半期ですね、決算概要につきまして、ご説明させていただきます。はい、本日のポイントでございます。1点目、2025年度第3四半期業績概要ということで、売上高ですね、こちら963億円ということで、前年比プラス0.7%。営業利益につきましては72億円、プラス9.1%。それから、純利益につきましては62億円ということで、プラス12.7%ということでございます。各型のですね、リチウムイオン等、生産終了に伴いまして、販売が減少するということで、売上高はですね、減少方向ありますが、原材料費の高騰等ですね、影響を受けながらもですね、なんとか全体としましては、増収増益を確保しましたという内容でございます。二つ目ですね、アナログコア事業群の進捗状況、今後の見通しということで、セグメントごとにですね、進捗状況は少し異なりますが、前者としましては、なんとか通期の計画をですね、達成をですね、目指したいという内容でございます。それから株主還元ですね、三つ目につきましてはですね、この2025年11月19日に約132億円の自己株式を取得しますという内容でございます。から四つ目ですね、村田製作所様からのですね、一時電池事業成就につきましてはですね、今、2025年度中のですね、事業成就完了に向けて、予定通り進捗しておりますという内容でございます。それから5つ目ですね、全固体電池の進捗状況につきましてはですね、足元、多くのですね、様々なお客様からご要望をいただきましてですね、いろんな製品開発をですね、加速をしている最中という内容でございます。すでにですね、ご承知の通り、スバル様に続きましてですね、京セラ様でもですね、工場に置きます、産業ロボットですね、搭載が始まったという内容でございます。はい、失礼します。はい、ではですね、まず一つ目、2025年度第3四半期ですね、業績の概要でございます。はい、表ございます通りですね、売上高につきましてはですね、2025年度ですね、963億円ということで、前年同期比7億円の増収でございます。から営業利益につきましては72億円ということで、前年同期比6億円の増益となってございます。純利益につきましてもですね、62億円ということで、7億円の増益ということで、為替は149円ということで、前年同期4円の円高という内容でございます。全体としましてはですね、メリコメントございます通り、売上高につきましてはですね、二次電池、それから半導体関連、それから健康リビオ、こういったところはですね、残念ながら減収ということでございましたが、インフラ用途、並びに医療機器用のですね、中心にしました一次電池が増収。それから、ライセンス収入ですね。こちらもですね、4級からの前倒しを含み、増加ということで、全体としまして増収ということでございます。から、営業利益につきましてはですね、各型の1分4バッテリーの生産終了に伴います、販売減、それから、原材料費ですね、一部、急騰があるという影響がございますが、インフラ用途、それから、一次電池ですね、医療機器向け、それから、特化型セパレーター、いった、産業用材料の増益でございますと、あと、ライセンスですね、こちらの収入によりまして、全体としましては増益という内容になってございます。はい。はい、それではですね、売上の偏差ということでございます。前年956億円か、6億円からですね、前年差プラス7億円の、963億円という内容でございます。内訳としましてはですね、出量差異で、右側コメントございます通り、増収に貢献している内容としましては、一次電池の販売増、それから、株型セパレーター増加ですね、それから、ライセンス収入が、4級から前倒しになっていることを含めまして、増加傾向ということでございます。それから、電設工具の、売上増ということでございますが、一方ではですね、二次電池の減少、それから、半導体関連の減少、それから、健康リビオ非正規の、減少といった内容を含めて、全体としては14億円のプラスという内容でございます。はい。それから、価格差異がマイナス3億円ということで、こちらですね、コメントございます通り、一部のですね、原材料費が下がっているということで、それに合わせましてですね、販売価格を変更した影響という内容でございます。それから、為替差異がですね、4億円ということで、こちら、円高影響という内容でございます。はい。続きまして、営業利益の偏差ということで、前年66億円からですね、プラス6億円の、72億円という内容でございます。内訳としましてはですね、数量差異、先ほどの販売のところと、同じでございますが、一次電池、それから特化型のセパレーター、それからライセンス収入、それから、連接工具、ところがですね、数量として増益に貢献という一方で、二次電池、それから半導体関連、それから、健康リビオ品のですね、売上減少が、減益方向に、影響しているという内容です。 それからまあ価格差異がですね、3億円という内容につきましてはですね、これ原材料費の下落に伴いまして、販売価格を変更したという内容になってございます。それからまあ原材料費ですね、こちらですね、足元酸化銀電池の銀価格がですね、非常にまあ急騰しているという影響がまあ2億円という内容になってございます。それからまあ原価低減等につきましては固定費の増加、それから為替差異につきましては円高の影響という内容になってございます。はい。はい。では、ここからはですね、セグメント別という内容でございます。まずですね、エネルギーセグメントという内容でございまして、売上高につきましてはですね、310億円ということで、まあ、前年同期比からは6億円の減収という内容です。営業利益につきましてはですね、20億円ということで、まあ、前年同期比5億円の減益という内容です。まあ、内訳としましてはですね、その下コメントございます通り、まあ、一時電池はですね、まあ、医療用、してからインフラ用と含めて非常にまあ堅調に推移をしておりますという内容ですが、まあ、意図を持って生産終了しました、まあ、核型リチウムイオンの影響はですね、販売としてはまあマイナス4という内容でございます。営業利益につきましてはですね、販売の影響に加えましてですね、先ほど申し上げました、まあ、銀ですね、酸化銀電池のまあ高騰というところとですね、まあ、円高の影響なんかが少しまあ減益方向に影響しているという内容でございます。合わせましてですね、全固体電池につきましてはですね、まあ、高容量化あれば高耐熱化というですね、まあ、開発案件が非常にまあ増加をしているということで、まあ、こちらもですね、少しまあ意図を持ってまあ増やしているということがまあ影響していますという内容でございます。それから関税影響ですね、こちらにつきましては、基本的には全てまあ売価に反映するということで、影響を最小限に留めているという内容になってございまして、全体としましてはですね、まあ、右上のポイントでございます通り、まあ、一時電池はインフラ、医療用ということで、非常にこう、堅調に推移しているという内容でございますが、まあ、原材料費の高騰、あるいは価格の反映ですね、時間差ですね、こちらを銀の、まあ、高騰と売価の反映が少し時間差があるということで、まあ、若干、収益が圧迫しているということでございます。てか、まあ、二次電池につきましてはですね、生産終了とも、営業ということで、まあ、こちらもですね、まあ、想定の範囲内でありますが、まあ、減益方法という内容でございます。はい。続きましてですね、機能性部材等セグメントという内容でございまして、売上高につきましては240億円ということで、まあ、前年から2億円の増収、それから営業利益につきましては10億円ということで、まあ、前年から2億円の増益という内容でございます。売上高につきましてはですね、粘着テープ、これ半導体製造工程ですね、こちらがですね、まあ、3級以降回復をしているということで、まあ、なんとか前年並みを確保できている状況ということでございます。それからですね、産業用部材料につきましてはですね、まあ、特型のセパレーターがですね、ハイブリッドを中心に、まあ、非常にまあ、好調ということで、まあ、増収という内容でございます。営業利益ですね、こちらにつきましてはですね、販売の影響に合わせましてですね、特にまあ、上期少しまあ、苦戦をしてましたということがございまして、まあ、少し足元では、収益ベースではまだ開始、完全にまあ、戻りきれてないという内容でございますが、特型のセパレーターにつきましてはですね、販売の状況に合わせまして、まあ、交渉に増益方向で推移しておりますということでございます。関税影響につきましてはですね、このセグメントは、まあ、販売が国内中心ということでございまして、まあ、ほぼほぼ影響がない状況ということでございます。右上でポイントの通りですね、粘着テープにつきましてはですね、半導体関係について、まあ、足元では販売が回復をしてますということですね、前年並みを、まあ、維持しておりますが、まあ、少し今、紙機の苦戦分がまだ現役方向で影響が残っているという状況と、特型セパレーターはハイブリッドを中心に、まあ、好調という内容でございます。はい。三つ目ですね、光学システムのセグメントということでございまして、まあ、こちらですね、売上高につきましては279億円ということで、まあ、前年から22億円のまあ増収という内容でございます。営業利益につきましてもですね、35億円ということで、まあ、前年同期比で13億円の増益という内容でございます。売上高につきましてはですね、車載光学部品、これなかなか今、市況が厳しいということではありますが、まあ、なんとかですね、販売努力によりましては前年並みをまあ維持をしていますという内容でございます。それから半導体関連ですね、まあ、こちらですね、まあ、汎用タイプのまあ半導体関連市場というのは非常にまあ低迷をしているということで、ちょっとまあ我々としては、まあ減収方向のまあ影響が出ておりますということと、それからまあ繰り返しになりますが、まあ、ライセンスの収入はですね、まあ、4球分の前倒しを含めてまあ全体として増加方向ということでございます。営業利益につきましてはですね、車載光学部品、というかまあ半導体連関係が厳しいという中ではございますが、まあ、繰り返しになりますが、ライセンス収入のところでですね、打ち直して増益方向ということでございます。でから、関税につきましてはですね、まあ、これは前者のポリシーとして必ず、まあ、売価に反映するということで、推進しておりますという内容でございます。 全体としましてはですね、車載工学部品とか半導体関係は厳しいということでございますが、まあ、ライセンスでまあカバーをしておりますということでございます。はい。続きましてですね、価値創、競争事業セグメントということでございまして、まあ、こちらですね、売上高につきましては134億円ということで、まあ、前年から10億円の減収ということでございます。営業利益につきましては6億円ということで、まあ、前年同期比では4億円のまあ減益ということでございます。その下コメントございます通り、売上高につきましてはですね、まあ、伝説工具、こちらは国内、それから米国中心に、まあ、引き続き好調に、まあ、推移をしているという状況でございますが、健康利用品につきましてはですね、まあ、米国向けの、まあ、関税の影響も含めましてですね、少し、まあ、紙切れ苦戦した部分が、今、まだ挽回しきれてないということで、まあ、全体としては、まあ、減収ということになってございます。営業利益につきましてはですね、伝説工具販売の拡大に合わせまして、増益方向ということでございますが、健康利用品につきましてはですね、若干苦戦をしているという状況でございます。関税につきましてはですね、これ、まあ、中国に対する、まあ、関税率が下がったということで、少し、まあ、いろいろ日本製の切り替えをですね、また戻したいということで、いろいろ、まあ、苦労しているところでございますが、まあ、全体としましてはですね、需要として3級以降、まあ、回復傾向にございますということでございます。そういったことも合わせましてですね、日本製の成分につきましてはですね、一部出荷はしてございますが、まあ、関税影響がかなり低減してきているということで、まあ、中国生産に切り替えるということもですね、合わせて進めていっているという内容でございます。はい。はい、ということを含めましてですね、二つ目の成分につきまして、まあ、アナログコア事業群のですね、足元の状況と、まあ、今後の見通しにつきまして、話させていただければと思います。はい、足元ですね、3級終了時点の進捗状況、右がございます通りですね、続き計画に403億円、まずはですね、すみません、エネルギーセグメントですね、売上高としましては、続き403億円に対して、今310億円ということで、まあ、77% ということで、おおむねまあ4分の3という状況でございます。一方で営業利益につきましてはですね、計画に対して20億円ということで、今すでに 112% という、まあ、進捗としては非常に進んでいるという状況になってございます。まあ、足元の状況、それからまあ見通しにつきましてはですね、その下コメントございます通り、一時電池、こちらにつきましてはですね、インフラ用途、まあ、電気、ガス、水道といったメーター関連を中心にですね、あるいはまあ医療機器向けを中心にですね、引き続きまあ堅調な見通しということになってございます。それから一方でですね、まあ車載用途ですね、パンクセンサー向け用途ということにつきましてはですね、まあ、ベースのまあ需要は旺盛ということではあるんですが、まあ、少しですね、お客様側でですね、半導体の入手に今苦労されているというところもございまして、まあ、少し受注数としては減少方向かなという内容でございます。合わせましてですね、原材料費、これ銀が今、足元非常に高騰しているということで、まあ、こちらですね、売買の範囲をきちっと進めていけているという内容ではございますが、少しまあ、時間差があるということで、まあ、こちらをですね、まあ、なんとか短縮をしてですね、収益の影響をまあ最小化していきたいなというところでございます。それから、まあ、村田製作所、そのですね、一時電池事業につきましてはですね、2026年度から、まあ、マクセルグループのですね、売上並びに収益に貢献していけるように、まあ、進めていきたいなというところでございます。それから、二次電池、こちらですね、昨年ですね、2025年の、まあ、5月でもって、まあ、生産終了しましたということで、まあ、こちらもですね、計画の範囲内で、売上としては、こう、終了ともなってですね、収束していくということと、それから、まあ、全固体電池ですね。こちら非常に、まあ、足元、開発案件が増えているということで、開発をしかし、まあ、しっかりとですね、加速をして、売上、少しずつ、まあ、貢献していっているという状況でございます。はい。続きましてですね、機能性部材料セグメント、今後の見通し、進捗度ですね、今後の見通しという内容でございまして、売上高と営業利益の進捗状況は右側のですね、表の通りということでございまして、まあ、続きの計画343億円に対しまして、販売につきましてはですね、まあ、240億円ということで、今 70% という状況でございます。それから営業利益ですね、こちらにつきましては19億円の計画に対しまして、まあ、15億円ということで、まあ、少し、満たすといいますか、減少方向ですから、53% という足元の状況ということになってございます。左側ですね、隅にございます通り、まあ、粘着テープにつきましてはですね、まあ、建築建材用テープというのはですね、足元、まあ、国内、それからまあ、米国、アジア含めてですね、まあ、なんとか受注を広げていけているという状況ではございます。それからまあ、半導体関連ですね、こちらもですね、少しまあ、紙機は苦戦をしましたがですね、下機につきましてはですね、ちょっとまあ、販売が回復してきているという足元の状況、まあ、今後の見通しということでございます。 それから産業部材料ですね。こちらにつきましてはですね、塗装型のセパレーターが、ハイブリッド用ですね。こちら、非常に足元需要が拡大しているということで、堅調に推移してございます。それからですね、工業用ゴム製品につきましてはですね、高付加価値製品の販売が増えているということで、こちらを強化していくことでですね、なんとか収益性の、改善をですね、進めていければという状況ということでございます。はい。それから、高画システムですね。こちらのセグメントの進捗と、今後の見通しということでございまして、左下でございますと、右側ですね、進捗の状況ですね、数字の方と言いますと、売上高につきましては、423億円の計画に対しまして、足元産休終了時点でですね、279億円ということで、66%、少し、満たすという状況でございます。一方でですね、営業利益につきましてはですね、計画50億円に対して、35億円ということで、71%、おおむね分散というところですね、に来ておるというところでございます。はい、左側ですね、下コメントございます通り、車載光学部品、こちらにつきましてはですね、車載カメラレンズユニットというのは、少し厳しい状況というか、継続しておりますということでございますがですね、次の、来年以降、次の、中継ですね、次期中継も含めますですね、次世代の製品の、開発につきましてはですね、OEM 様、デカティアン様とのですね、開発が、順調に推移をしておりますという、状況でございます。それからですね、LED ですね、ヘッドランプレンズにつきましてはですね、この4級からですね、次世代レンズということでですね、本格的に生産を開始していこうというフェーズに入っていくということでございます。それからですね、車載カメラレンズユニット事業につきましてはですね、すでにリリースさせていただいております通り、マクセルフロンティア側にですね、事業として移管をしていってですね、経営の効率化を、効率改善をしてですね、収益の改善をですね、前提として図っていこうということでございます。はい。それから、半導体関連ですね。こちらにつきましてはですね、半導体組み込み事業ということでございまして、ボリュームゾーンのですね、汎用メモリー、それからパワー IC 系というところをですね、まだ、今だにですね、少し低迷の状況が続いていくかな、ということでございますが、少し、徐々に自重として改善傾向にはございます、ということで、なんとかですね、来年度、2026年度にはですね、本格回復をですね、目指していこうということでございます。はい。はい。ということで、以上も、含めましてですね、セグメントですの、業績の全体像ということで、こちらをお見せしている通りですね、前者としましてはですね、産休終了時点では、繰り返しになりますが、売上高としては963億円、71% の進捗。それから、営業利益につきましてはですね、72億円ということで、72% の進捗という状況で、残り4期を3ヶ月ということになりますが、なんとかですね、いろいろ足元、市況の変化も含めて、変化が大きい時期ではございますが、なんとか続きのですね、達成を、目指していきたいなという、状況ということでございます。はい。はい。3つ目ですね、株主の還元ということでございます。はい。これですね、こちらは記者の、その通りですね、中間配当25円を実施します。それから、11月19日ですね、これをすでに、リリースをご案内している通りですね、自己株式をですね、立ち会い外で、買い付けということで、自己株式特報をですね、実施いたしました。今後もですね、ROE とか PBR ということの向上を目的としましたですね、資本効率の向上策をですね、しっかり継続していければな、というふうに思ってございます。自己株式取得の状況につきましてはですね、右側の表にございます通り、昨年、今となっては昨年ということになりますが、11月19日ですね、630万株、132億円分の取得をいたしましたという内容でございます。はい。4つ目ですね、村田製作所様からの、一次電池事業上場ということでございます。はい、こちらですね、足元の状況といたしましては、2025年度中のですね、事業譲渡完了に向けて、予定通りに進捗してございますということで、今の予定ではですね、この2026年の3月1日に、株式譲渡実行を、できるかなという形で進めてございます。またそのですね、業績の貢献という部分につきましてはですね、2026年度ということになりまして、具体的なシナジーを含めてですね、今後のマクセルと、またその一緒になったことね、事業の計画等につきましてはですね、来年、2026年度になりますが、4月末ですね、しっかりと皆様と共有できればなというふうに考えてございます。はい、次お願いします。はい、最後ですね、全固体電池の進捗状況ということでございます。 こちら、繰り返しになりますが、機体を使わない、全固体電池ということでですね、耐熱性、安全性、それから長寿命、ね、実現した、全固体電池の量産をですね、我々としては進めてございますということで、温度範囲、それから信頼性、出力、それから安全性ですね、こういったところをですね、なんとか我々の、混ぜる、塗る、固めるというね、差別化技術でもって、しっかり、伸ばしてですね、社会に貢献していければな、ということで、進めてございます。はい。少し振り返りということになりますがですね、こちらですね、製品開発と、顧客開拓という、二つの切り口で整理をして、改めて整理してございますということで、製品開発につきましてはですね、2019年度にはですね、エナジーセグメントの中でですね、硫化物系の固体電解質を用いた、最初のですね、開発サンプルですね、出荷というところから、スタートをしながらですね、2021年度にはですね、エナジーの、リソースだけではですね、なかなかね、開発を加速できないということで、全社のですね、開発リソースをですね、新事業統括本部に、集約した中でですね、結構な大きなリソースをかけてですね、開発の加速をですね、行いましたということでございます。そういったこともございましてですね、昨年2022年にはですね、セラミックパッケージ型のですね、電固体電池がですね、形として、製品化ができましてですね、お客様へ、ね、サンプル配布等もですね、加速をできたということでございます。そういった中でですね、いろいろ信頼性をこう武器に我々こう製品化をしているわけですからですね、お客様でもですね、そういった製品であれば、きちっとですね、量産機で作ったこう量産品でないとですね、なかなか採用に向けた本格、検討をですね、できないといった背景もございましてですね、なんと2023年にはですね、全固体電池の量産設備をですね、完成をさせて、設備として、稼働をさせましたということで、こちらのですね、最終、量産品のですね、ご評価を含めて、お客様でですね、評価が、加速をしていったということで、ニコン様のですね、エンコーダーなんかにもですね、この時期に、採用の方向で、判断をいただいたという経緯でございます。翌年にはですね、新設備、新お客様のですね、新しい機器に、新規採用していたということと合わせましてですね、既存の一次電池をですね、なんとか全固体でこう置き換えていけることで、売上の、立ち上がりをですね、加速をしていけないかということで、モジュールのですね、開発なんかもですね、この時期にスタートをしたという経緯でございます。が、2025年にはですね、ハーベスティングの、との組み合わせでですね、いろいろ開発を加速をしながらもですね、さらなる、耐熱、タイプのですね、開発であったりだとか、使いやすさを含めてですね、コイン型ので、全固体電池なんかもですね、開発に、着手をしていきますということでございまして、この時期にはですね、右側にございます通りですね、コーワークスさんだったりとかですね、吉野様とですね、具体的な共同開発なんかもしっかりと進めることができますということと、海外になりますがですね、ドイツのマイクロセンサー様とはですね、次世代センサーということでですね、提携なんかもできましたし、スバル様はですね、工場では実際に稼働する産業ロボットにですね、搭載をいただいて、いろんなご評価をですね、我々と一緒になって進めていただける状況にもなってきてございますということでございます。から今年カレンダーのベースですね、2026年の1月にはですね、先ほど申し上げましたような、今 ICG 電池、ER 電池がですね、使われているところにですね、きちっとこうサイズ的に互換性のある、全固体のモジュールをですね、開発をしていくことで、既存のですね、一次電池需要をですね、全固体電池でも置き換えていこうということを、進めていけることができるようになりながらですね、京都の様でもですね、ご紹介もスタートしていただきましたという内容でございます。はい。ということで、簡単でございますが、以上が第3四半期のですね、決算の内容ということでございます。